これが相手にとっての最高の価値となるということなんです。居心地が悪いな、居場所がなくて居心地が悪いなっていうふうに感じてる人が、ね、目の前でそれを解いてくれたら、それ以上の価値はありますかってことです。自分の居場所を作ってくれた。これ以上の価値がありますか？それ以上のものをもしくれなかったとしても、必ずその相手のことは心に残るはずなんですよ。マスターはこれを初見でやってたりします。だから特にね、お金持ちじゃなくても、容姿がね、そんなに恵まれてなくてもね、関係がないんです。マスターにとっては。必ず心に残る人になるんですね。これができるからなんです、それは。それはいろんな方法を使ってやってます。いろんなマインドセット、いろんな手法の上にそれは成り立っている、結果なんですけど、でも、それをやれるからこそ、彼らは、初見から相手の心をぐっとつかむことができるんですね。なぜなら最高の価値を提供してるからです。相手にとってこれ以上の価値はない。相手が、もし、仮に相手がお金が欲しい、仲間が欲しいとかね、心の拠り所が欲しい、なんかいろいろ、こう、表面的な価値を求めていたとしても、違うんです。そんなのはもう関係がないんです。心は、大きな価値を感じているってことです。最高の価値を感じているってことです。これがマスターの仕事です。そして、心の居場所を提供し、それを互いに共有することって書きましたけど、これはね、提供した居場所を共有するということなんですね。居場所をお互いの共有スペースにするっていうこと。自分たちだけの共有スペースを作ってあげるっていうことなんですね。うん。そうすることによって、それが最高の価値交換となるっていうことです。自分で提供した居場所で、そこで相手と一緒に楽しむってことです。簡単に言うとね。相手がね、自分が提供した居場所で相手がほっとして、腰を落ち着けてる。それと同じように自分も自分が提供した居場所で相手と一緒に腰を落ち着けるんです。一緒に楽しむんですね。っていうことです。イメージできますかね？うん。これね、モテる男とか慕われるリーダーっていうのはこれ自然とやってるんですよね。うん。場所だけを差し出して、居場所だけを差し出して、あとはほったらかしバイバイっていう、そういう態度ではないってことですね。で、最高の価値交換って話をしたんだけど、場所だけ提供して、はい、あとは自分はどっか行きますよっていう態度では、それは価値交換にまでは至らないわけです。居場所を提供してもらって安心できたのに、相手はどっかの別の場所を拠り所としてるっていう姿を見ると、それはまた、一方的に価値だけ提供された気分になるし、なんか、行き場がないですね、心の。それはまた孤独に前戻ってしまうってことです。提供した居場所で一緒に腰を落ち着ける。わかりますか？だから僕だったら、じゃあ、女の子とデートしてる。こんな例えしか出てこなくて申し訳ないんだけど、女の子とデートしてるときに、最初は警戒していた。あ、この人怖い人かな。自分を受け入れてくれるかな。共感してくれるんだろうか。年も離れてるし、ガキだと思われてないかな。とかね。やっぱりこう、孤独なんですよね。それを、いや、そうじゃないよ。です。彼女の居場所を提供してあげるんです、ね。そしてその居場所で僕、その空間で僕も一緒に、彼女と一緒になって楽しむんです。そこに僕も、よっこいしょ、腰を落ち着けて、楽しいねって、この空間楽しいね、この居場所最高だねっていうことを共有し合うってことですね。わかりますか？ちょっとね、抽象的な話だと思うかもしれないけど、そうだね。会社とか何かしらの組織を作る際の話とかに聞こえるかもしれないし、けど、これは日常のコミュニケーションレベルの話をしてるんですよ。ね。女の子のデートとかだって日常のコミュニケーションじゃないですか。息子とのやりとりだって日常のコミュニケーションだし、もう、何でもそうなんですよね。そう。もちろんビジネスとか組織作りにも活用できる話だし。コミュニケーション全般の話をしています。そこに人間が一人でもいたら、成立するような話をしてます。分かってもらえるというふうに信じて話してますけどね。ということです。居場所を、心の居場所を提供してあげて、そしてそれを互いに共有する。ですか？ これがマスターの仕事だってことです。そしてそれが最高、相手にとって最高の価値であり、最高の価値交換になるんですね。価値を一方的に与えて、それで終わりじゃない。それでは相手は、それ以上の価値は感じてくれないんですね。また孤独に舞い戻っちゃう。だけどそれを共有し合うことによって、価値交換っていう、その空気感が生まれるわけですよ。フェアな価値交換が成立するってことです。そうなって初めて相手は心を開いてくれるんですね。自ら心を開いてくれるんです。ってことですね。はい。で、真のコミュニティと書きました。今言ったように、居場所を共有できる人っていうのが増えたとき、自分の周りに増えたとき、あ、出してなかった。居場所を共有できる人が増えたとき、そこにコミュニティができます。僕だったら、ビジネスを通じてね、一人一人に、居場所を提供しているわけです。そのつもりでやってます。で、その居場所で僕自身も一緒に楽しんでる。一緒に共有し合ってるんですね。そういう人たちがたくさん増えた今となっては、そこに一つのコミュニティができてます。わかりますか？つまり、あなたはコミュニケーションマスターになると同時にですね、コミュニティリーダーになっていくっていうことでもあるんです。わかりますか？リーダーっていう単語が出てきて、うっと思う人もいるかもしれないけど、いや、これはね、必然的にそうなっていくんですね。自然にそうなっていくんです。コミュニティっていうのは、物理的な場所があってね、そこに人が集まってる状態を指して言ってるわけじゃないんです。どんなに場所が、素敵な場所があったとして、そこに何十人、何百人、何千人って人が集まっていたとしても、それは、それだけでコミュニティとは言わないんですね。書いてるように、そこにリーダーがいて、そしてそのリーダーを媒介として心でつながっている人が複数いる状態、これをコミュニティと言います。複数いればもうコミュニティなんです、それは。わかりますか？そのコミュニティのリーダーになっていこうという話です。別にリーダーになろうなんて強く意識しなくてもいいですよ。コミュニケーションマスターになるんだっていう気持ちで、今言ったようなことをですね、実践していくと。そうすると気づいたらコミュニティリーダーになっていく。だってあなたは一人の人間とだけ関わっていくわけじゃないですよね、これから。いろんな場所でいろんな人間と関わっていくわけですよね。そうやって、そして彼らに心の居場所を提供する、真の提供者になっていくわけです。それを共有する真の提供者になっていく。そういう人が増えていったら、当たり前にコミュニティなんてできるんですよ。ね。そして、そのコミュニティを作ったあなたは、紛れもないリーダーなんです。だから別にリーダーがどうとか、リーダー責任が重いとか、そういう話じゃないんですね。で、これも書きましたよ。リーダーになんて。自分がリーダーになんて、と思う人もやっぱりいるかもしれないけど、なんて思っちゃダメなんです。なんて思ったらダメなんですね。うん。って思ってしまう人っていうのは、なんかね、やっぱ時代感覚的にちょっと古いというかね、あるいはセルフイメージに少し大きな問題があるのか、普段からね、僕の話を普段からちゃんと聞いてない人なのかっていう、どれかかなと思うんだけど、今はね、個人の時代っていうことが言われてますよね。この意味はわかると思います。SNS なんかで個人が情報を発信して大きな力を持てる時代になってきたってことですね。それっていうのは、要はどういう現象かっていうと、様々なタイプのリーダーが生まれているってことです。そしてそのコミュニティの規模とか、コミュニティの目的に関わらず、様々なタイプのコミュニティが台頭してるってことです。そういう時代だってことです。わかりますか？でっかい組織のトップがリーダーとか、そういうことじゃないんですよ。ね。ちっちゃな、コミュニティ、ちっちゃなグループがたくさんたくさんあって、それ様々なタイプのコミュニティがあって、そこには、リーダーっていうふうに呼ばれてはないかもしれない。認識されてはないかもしれないけど、紛れもなくその人の働きはリーダーだ。そういうコミュニティがたくさんたくさんあるんですね。そういう時代だっていうことです。わかりますか？あなたは誰かリーダーのもとで、誰かのリーダーのもとで、コミュニティメンバー、あるいはフォロワーとして、現状を生活活動しているのかもしれないですよね。だから自分がリーダーなんていう自覚はない。自分はここのコミュニティのメンバーなんだ、フォロワーなんだっていう意識で活動しているかもしれないけど、それは同時に、 それをやりながらも別の場所ではね、誰かのためにあるコミュニティのリーダーになっていかなくてはならないということなんです。僕のコミュニティに入っている人たちっていうのは、そこのコミュニティでは、まあ僕がリーダーなんですね。便宜上、僕がリーダーなんです。そこにいる人たちは、そこのコミュニティのメンバーなんです。だけど、そこ一歩出ると、その人にはその人のコミュニティがあって、その人がそこのコミュニティのリーダーなんです。僕自身も僕のコミュニティではリーダーとして存在していますけども、例えばじゃあ僕の恩師ね、師匠のコミュニティに行くと、僕はそこのメンバーです。僕は恩師のフォロワーです。わかりますか？そういう関係でみんな成り立ってるってことです。だから、実は気づかなくちゃいけないんですよ。実は、すでにあなたはその役目を背負ってるわけです。どこかのコミュニティに所属していて、その役目を背負ってるわけです。だけど、その自覚がないがために、自分がリーダーになんて、本当はリーダーとしてあるべきなのに、そのコミュニティ、そこの場所ではね。だけど、いや、自分がリーダーなんて思ってるから、人間関係がね、なんかうまくいっていない。摩擦が起こってしまうみたいな。自分自身が居心地が悪くなってしまうみたいなことが起こってたりするわけですね。わかりますか？ああ、同じこと言ってる。はい。っていうことなんです。そう、友人の、恋人の、家族の、子供の、パートナーの、後輩の、部下のリーダーになっていかなくてはならないってことです。生きてたら、もう、これは、そうなっていくのが自然なんですね。わかりますか？いろんな人と関わって生きてるわけです。だったらそうなっていくのが自然なんです。自分自身は歳を取っていくんですね。そしてどんどんどんどん自分の後輩が生まれていきます。その後輩たちとも関わっていく。リーダーになるというのは当たり前のことなんです。別に大層なことでも何でもないんです。ということです。はい。で、これ今回の講義終盤になってきましたけど、人は生まれながらにして孤独であるということをずっと言っています。だから、子としての道を歩む覚悟を決めようっていうことを言ってるわけではないんですよね。そう。どうせ孤独なんだから、孤独から逃れることはできない。だったら、もう子として孤独な道を歩む覚悟を決めた方が楽なんじゃないかって話をしてるわけじゃないんです。僕はこう思ってます。関係性の中にこそ孤独と正しく向き合うための答えがある。そう信じてるんですね。信じるし、僕自身はそれを体現してると思ってるんですね。孤独から逃げることはできない。だけど、関係性の中に孤独の克服すべっていうのが、そのヒントやアイデアや、っていうのがたくさんあるんですね。解消することはできないけど、克服することはできると僕は思っています。克服っていうのは、まあ、コミュニケーション、その孤独と向き合うための正しい姿勢であったりとかね、孤独を感じないための心の訓練であったりとか、孤独をコントロールするための感情マネジメントだったりとかね。まあそういうことなんだけども、それは関係性の中でこそ養われるスキルなんですね。いいでしょうか。うん。その答えを本講座で紐解いていきますということです。本講座というのは、これから あなたをご案内する場所です。はい。マスターキー。ラストピース、コミュニケーションの答えというところの一番最後のですね、結論の方になります。これをマスターキーと僕は呼ぶことにしました。人は生まれながらに孤独な生き物であるという前提に立ち、そして相手本位を尊重しつつの自分本位の上の相手本位、そして真意の提供でもって潜在的な孤独感にアプローチし、相手の心を自ら開かせる。これがコミュニケーションの答えであり、誰をも満たし、誰の心をも開かせることを可能とするマスターキーであるということです。もちろんね、人間関係だから相性が悪いとか、いや、この人とはちょっと付き合いたくないなとか、そういうことはもちろんありますよ。そういう人とは無理して付き合わなくていいんです。だけど問題なのは、自分が関係を持ちたいと思っている相手に対して、そうならないっていうことなんですね。それはなぜか。それは、スキルがないからです。 まあ、もっと言うと、このマスターキーを持ってないからです。マスターキーって言ってるぐらいですからね。それは相手を選ばないんですね。このマスターキーがあれば、こっちからね、なんかいろんなテクニックとか、その、小賢しい、小賊な真似をしてね、無理やりこじ開けるような真似をする必要もなくですね、相手が自ら心を開きたくなる。そういうコミュニケーションを達成できるものを僕はマスターというふうにふさわしいというふうに思っています。ということです。いいですかね。これがコミュニケーションの答えになります。はい。ということでですね。はい。おー、ドーン。マスターオブコミュニケーション。コミュニケーションのマスターキーというタイトルをつけましたけど、近日公開ということで、あなたにですね、この講座の入り口を案内させていただきたいと思います。で、ここまででラストピースコミュニケーションの答えというテーマでですね、講義を3回にわたってしてきましたけど、ここまでの話がこのマスターオブコミュニケーションの大前提であり、ちょっといやらしい言い方をすると序章だというふうに思ってもらっていいかなというふうに思います。で、近々案内しますから、まあ、案内はね、もうおそらくこういったスライド式のね、形でね、僕は喋りながら内容を公開していくと思うんですが、この本講座のね、マスターオブコミュニケーションの方ではですね、真のコミュニケーター、マスターになるために必要なですね、すべてのマインドセット、すべての具体的手法っていうものを、文字通りすべてお伝えすることになります。もうそれはですね、別にそこに人間がいればね、すべてに活用できるような話です。仕事でももちろん、恋愛でももちろん、人間が関係することなら何にでも応用できる、応用活用できる、具体レベル、実践レベルで応用活用できるでしょう。そういう講座をですね、本気の講座を開催したいと思いますので、待ってましたという人はですね、楽しみにしておいてほしいと思いますし、ああ、来たかと思う人は、ぜひ前向きに検討してくれたらいいと思います。もうこれ以上のコミュニケーションのですね、講座、話はできないって僕自身思ってるぐらいのものにするので、全力で僕はお勧めします。全力で入った方がいいよってことを言います。だから全力で来られると嫌だと思う人は、もう今のうちにシャットアウトしておいた方がいいかなというふうに思います。はい。ということで、今回のスライド終わりにしたいと思います。はい。続報をお待ちください。ありがとうございました。バイバイ。